先日ですね、環境省の会議がありまして、シマフクロウ保護増殖分科会っていう会議なんですね、
はい、
それは絶滅の危機に瀕している野生動物のうち、特にシマフクロウとかオオワシ、オジロワシ、タンチョウ、そういうものは保護増殖事業っていうのをやってるんですよ、
はい、
要は環境省が予算をつけてさまざまな調査とか保全を国としてやっている、うん、そういう種ですね、
はい、
それに対しては今の状況がこうで今後何をしていくべきかっていうのを議論する会議が年数回開催されるんですね、で先日あったのはシマフクロウの保護増殖分科会、この会議、はい、私も検討委員なんですけど、まあ、その中でですねちょっと面白いと言いますかね、興味深い議題がありまして、シマフクロウ何羽いるのっていう話なんですよ。北方領土を除くと今我々が把握できるのは北海道だけですので、まずは北海道の話ですよね。実はシマフクロウの数、まあシマフクロウに限らずなんですけども、野生動物の数を正確に把握するっていうのは、まあ、ほぼ不可能に近いんですよ。ほぼじゃなくて多分不可能なんだと思います。で、特にシマフクロウに関しては、まあ、数はとても少ないですし、
はい、
分布もなかなかこう明らかにもなってないところもあったり、何よりもですね夜行性ですよね、
はい、
なかなか見る機会もない。
そうですね、
それをじゃあ今何羽っていうのが何でじゃあ必要なのかっていうと、環境省としては目標値を設定しなきゃいけないというそういうことがあるんですね。
保護増殖ですから、そう、例えば今10羽だとしたら、うん、この何年後かに
何羽を目指す
ということですよね。
そういうことです。
それで数字が欲しいってこと
です。そうなんです。それから例えば環境省が対外的に発表するときに、シマフクロウ今何羽だから何羽になるまでこの事業をやるんだ、はい、聞かれるんですよね、
はい、
何羽ですか。なかなかそれは難しいし、環境省だけでは何羽ですってバシッと言えない。だから私がここに着任した頃っていうのは100羽とか120羽というふうに一応推測、今もなんですけども推測の生息数ってことで環境省は公言してたんですよね。それがいろんな活動が少しずつ実を結んで微増っていう状態から少し上向き加減になって、数年前に140羽っていう数を出したんですよ。でもものすごい根拠があるっていうよりは、それはさまざまな研究者が感覚的なものとして、
感覚、
うん、なぜかというと、例えば毎年ですね、まあ、私も参加してるんですけれども、シマフクロウのヒナを捕まえて足輪をつけて採血して健康状態を調べて性別を判定して、こういうのがあるんですよね。これシマフクロウの標識事業っていうんですけれども、それでだいたいその年に何羽生まれたは分かるんですが、まずもって分かっている巣にしか行けないわけですね。
そうですね。
でいい年もあれば、あまり繁殖率が悪い年もあるわけですよ。巣立つやつもいれば巣立たないで死んじゃうのもいるでしょうし、巣立った直後に死んでしまうのもいる。だからそうすると常にこの個体数っていうのは揺れ動いてるんですよね、はい、もちろん僕らが把握してない巣で繁殖しているものもいるかもしれない。分かっているペアの数、まあこれはまず固いですよね、
はい、
それから繁殖に成功しているペアの数だけじゃなくて、できれば繁殖はまだしていないんだけれどもペアとしては存在している、これもまあまあ固い、
う
ん、分かれなければ定着してるんで、
はい、
その年のヒナの数、これもまあ分かるんですが年によって違うので、
そうです
ね、毎年 10ぐらい下手すると変わっちゃってそれでいいのかっていう話もありますし、何より分からないのは巣立ったヒナが要は繁殖能力を持つまで、難しい言葉で性成熟に達するまでどのぐらい生き残ってるか、これは分からない。で僕らのところにこう傷病収容されたり死体収容されるものっていうのもありますけれども、それをもって何羽生き残ってるも分からないんですよね。見つかんないのもあります。で環境省も研究者も悩みましてね、とりあえず絶対この数はいるねという数をまず出さなきゃねということで、
最小限のね
ミニマムですよ、だから繁殖もしくは繁殖これからするでやろう、まずペアの数とその年に確認できたヒナの数を出したもので、間はないわけはないんですけども、それはあえて入れない、入れられない、ゼロかもしれないし、100%に生き残ってるかもしれない、
そうですね、